玉城亮のちょっとそこまで。ほいほい、皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒牧亮でございます。この番組は私、荒牧亮が自分の運転で全国各地ツアーに回った時に見たこととか、感じたこととか食べたものとか出会ってきた人たち、それから何やろか、いろいろライブのことなどなどいろいろ喋っていこうという番組でございます。30分お付き合いくださいませ、ね、最近メールもねちょこちょこ届いたりですね、岩根津さんですね、いつもありがとうございます。それからあれそんな感じですかね、ありがとうございます。そしていつもポッドキャスト楽しみにしていますっていうメールをいただいたりですね、予約のメールにねそういう、文章が入っていたりとか、あとライブの物販でポッドキャスト聞いてますよって言ってくれたりとかですね、最近嬉しい報告が相次いでおります。ありがとうございます。嬉しいですね、やりがいがありますね。今日はですね名古屋から東京に向かっている道中でございまして、花のいろはのお話をしましょう。花のいろはボリューム4が終わったところなんですよ。いやー終わりましたわ。今回はバラとユリということで、私が青いバラ、そして大阪のシンガーソングライターの久江さんが白いユリということで、いやーありがたいね、本当に、ツーマンライブのツアーみたいな感じですかね、1ヶ月に1回にしました。今回は最初はもうパパパってやっちゃおうみたいな感じで、何月にやります透明版みたいな感じでやってたんですけど、なんかねやっぱ喪失感半端なかったですね。あとの2人の時はどうやったか、まあやっぱカジちゃんの時もパパパってやっちゃったかな、忘れちゃったなちょっとスケジュール見てみないと分かんないんですけど、ちょっとその喪失感と、あとなんかやっぱ急にガガガッと終わってしまうのがちょっと寂しくてですね、今回は実験的に2、3、4月という感じで、3ヶ月連続東名阪を回りますっていう形にさせていただきましたところ、遠くからですね来てくださる方とかもいらっしゃって、名古屋編が今日は終わって3回とも全部終わっちゃったんですけれども、意外と大阪から来てくれる、関西方面から来てくれる方がねいらっしゃったりとかすごい嬉しかったですね。本当にいやありがたい話でした、おかげさまで初めてじゃないですか、名古屋でソールドアウト出したの。もちろん久江さんもたくさんね名古屋にお客様ファンがねいらっしゃるんでね、相乗効果だったのかななんて思いますが、嬉しかったですね、本当に嬉しかった。初めてのソールドアウト、しかも新栄にあるサンセットブルーでのライブも初めてだったんですけど、やっぱ雰囲気いいですね。ちょっと椅子が硬そうで、お客さんはもしかしたらお尻しんどかったかもしれないですけど、すごいいい雰囲気のところで、できて私すごい楽しかったです。音に関して今日実は聞かれた人がいたんですけど、私意外とあんまり中の音こだわっていないって言ったら嘘だな、なんて言えばいいのかな、いい音でお客さんが聞いてもらえるのであれば中の音は何でもいいみたいなところが結構ありまして、まあ中の音はその箱の設備でベストな音を作るみたいな気持ちが強いので、あんまりね不平不満っていうのはないんですけど、お客さんがね気持ちよく聞いてもらえる環境だったらいいな、それ言ってんですね本当に。いやーいい雰囲気だったな、やっぱちょっとね広めに感じるんですよ私個人的には。だからまあスペードボックスもそうなんですけど、名古屋の中でも スペードボックスハートランド、まあタイトルオープンもやな、まあ、ちょっと広くてそのちょっとばかしあのブッキングを組んでもらうことにお呼び腰になる箱でもありまして、まあ名古屋の箱は全部でかいからな。でもその中でね椅子席をこう椅子を全部並べてソールドアウト出せたっていうのは本当に収穫だったというか本当に初めてのことだったし、そういう意味では初めて20人超えでしたね。まあ、なんかあのチケットを持っている方でいらっしゃらなかった方があのおられたりしたらしいので実際に来た人数はもうちょっと少なかったっぽいんですけど、いやでも本当に嬉しかったですね。あの意外とやっぱり花のいろはが話題になっているっていうのがね実は判明いたしまして、新ソロ、サンセットブルーの店長からですね花のいろはの、評判そして荒牧の評判そして久井さんの評判を事前に耳にしていたらしく、お客さんから花のいろはやるんだいいねこのイベントすごい面白いよって言ってくださった方がいらっしゃってですね、どなたかはちょっと分かんないんですけどすごい嬉しかったですね。透明版でやってる甲斐がありますよね。やっぱその各アーティストのしのぎを削るじゃないけど音楽の真剣勝負の場ではありますので、あのライブってね、だからなんかすごくねいいなって思ったりも嬉しかったですね。まあ、名物はやっぱり言うてもあれですよ、曲交換とコラボレーションを、お互いの曲でやる、よくあるのはあるイベントで、まあ、なんとかっていう曲をカバーしましょう一緒にやりましょうみたいなのあるんですけど、まあ、もちろんそれもねいいはいいんですけど、お互いのお客さんの前でやるんだからお互いの曲交換したりお互いの曲でセッションした方が面白いんじゃないっていうのがありまして、で今回久井さんが選んでくれたのがあのコラボだもんね、どうしてもだったんですね。でどうしてもに関してはあのまあ、キキマタクっていうあのフォークシンガーが熱いフォークシンガーがいるんですけど、彼とのデュエットとかでこういうなんか企画が家族会議っていう企画があったんで、そういうところでその男女で歌ったら面白いんじゃないかっていう、そういう風にして作った曲でもあったので2人で歌えたらいいなとは思ってたんですよ。でそれが久井さんがね選んでくれてめちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ、ここ最近よくこのポッドキャストでもかけてる曲でもありますんで、ご覧いただけた方はちょっとお得だったんじゃないかななんて思います。で私がカバーした久井さんの曲のわがまま涙もねすごい久井さんのお客さんからは好評で、ほんで久井さんがカバーしてくれたのは私の、真夜中のメリーゴーランドですね。ちょっとねこの曲を選んだの本当に意外でしたけどね、久井さんがあまりこう自分との葛藤みたいなのをテーマにしている曲を歌ってるイメージがあまりないかったので、わこれかと思って、でしかもすごいリズミカルじゃないですか、だからすごい意外でしたね。嬉しかったな。いくつか見繕ったんですよ、久井さんのあのイメージに合うのはこういう曲だと思うんですけどどうですかみたいな感じで、その中で真夜中のメリーゴーランドをね選んでもらえるっていうのは嬉しかったですね。では聞いていただきましょうか、荒牧亮でブライトサイド3より真夜中のメリーゴーランド。
光と思って掴んだ星屑は手の中でくすりと笑ってたの、石ころに変わった、望んだ未来。 すほんの数秒間、雲間に見えたまま月はあまりにも眩しい。
ですね、あんまり歌わないんですね、歌詞覚えられなくて。いやー、あとねノリがね、やっぱねバンドでやりたい。たったそれだけの理由なんですけど、最終日だけちょびっとやりましたけどね。まあ歌詞が出てこなかったな、冒頭のな。そういう感じの曲なんですよ。それをね、久井さんがああやって選んでくれたことによって皆さんに聴いていただけるっていうね、最高じゃないですか、ありがとうございます。いやー、なんか3日間ね、3ヶ月にわたってやらせてもらって、なんていうか、やっぱ久井さんの音楽に向き合う姿勢とか気持ちっていうのがやっぱり伝わるライブじゃないですか、もう多くを語らずとも。だからやっぱ居心地いいですよね、そういう人と一緒にいるのはね。で、何よりもね、久江さんね、北尾さんもそうなんですけど、あのサポートの、あの具体的に私のことを褒めてくれるんですね。あの どういうところがどうだからいいよねみたいなこと言ってくれるのでね、そういうのは本当になんかあの参考になります。あ、なるほどね、そこ意識してなかったなみたいな。あとすごい自信になりますね。よかったよだけ言われてもね、何がどうよかったんかなっていう風に勘ぐっちゃうので、すごい本当に具体的に言うんですよ彼らって。不思議なんですけど、北尾さんが言ってたのはね、ギターのね、何やったかな、なんか MC のね、言葉選びのそこがすごい、すごいグッときたんですよね、みたいなこと言ってて、グッときたって言ってたかな、すごいいいなと思ったんですよね、って言ってて、私はいつもそういう、同じような、なんていうのかな、まあ、思いはそんなに変わらないので、そんなに特別な言葉言ってたかなって感じたんですけど、北尾さんにとってはなんだかそれが新鮮だったようで、すごい良かったんですよねって言ってもらって、なかなかそういう風にその具体的にあれがいいこれがいいって言われることほとんどないので、もう例えばまあ大まかにかっこよかったとか大まかにいいライブしてたとかっていうのだとね、自分の気持ちとたまに裏腹な時があるわけですよ。自分としてはすげえいいライブしたけど反応いまいちだった、もしくはその逆ね、自分としてはすごいなんか悔しいところがいっぱいあったけど、お客さんとかその周りの出演者とかにはすごい評判が良かったみたいなこともあって、一体何がどう作用して良かったんやろうなみたいな、具体的に教えてくれますかってついつい言いたくなっちゃう、言いたくなっちゃうけど、まあ、グッとこらえて、グッとこらえるんですよ、そういうのって。だってあんまり打ち上げでそういう話したくないじゃないですか。 もっとバカ話とかでいいじゃないですか。あの自分のことをなんかそうやってあんまり褒められるとちょっとドキドキしちゃうんで、あんまりやめてもらっていいですかって思っちゃうんですけど、まあただの照れ隠しですけどね、そんなのはね、はい、照れちゃうんですよ。さあ場所はですね、今夜走行してるんですけれども、時間にして10時45分です。左斜め前方に白い影が、三角形の白い影が見えてるんですね。ちょうど新富士まであと5キロというところで、新東名を今走っておりますが、富士山が目の前におるわけですよ。なんかすごい久しぶりだな。今日すごい天気ね、良くて、あの名古屋がねすごい天気良くて、ただ相当風が強くてですね、もう飛ばされるかと思ったんですけど、今年はどうだったんでしょうね。なんか東北地方はどうやらすごい雪が少なかったっていう風に話を聞きましたけども、皆さんのお住まいの地域は どうだったんですか。今年の雪はやっぱ少なかったですかね。新潟なんて全然積もってないよって話とか聞きましたけど、私はもう一昨年だかその前だか3、4年前のだか、あの富山からの帰りのあの雪道、長野道のね、もう怖くて二度と長野道を冬に通りたくないって思ったぐらいすごいことがありまして、12月は北陸に行っちゃいけないんだぐらいに思ってたんですけど、富士山でもやっぱちょっとね少ないように感じます。あの三角のそのてっぺんからの雪の積もってる範囲がちょっと少ないような気がします。今完全に西側から富士山をね見てるんですけど、でこれがだんだんと移動していって南側の富士山を見て、最後は、東側の富士山を見て、だんだん神奈川に入って見えなくなっていってみたいな感じになるんですけど、なんとなくね今年は少ないような気がしますね。まあ白いは白いですけどね。ただ冬の富士山なんて登る気に全くなれないので、実際のところどうなのかはちょっとね調べてみないと分かりませんけど、やっぱあれですね、いつも走ってるのが夜中の2時とか3時とかなんで、今ねすごい車の量が多いんですよ。しかも普通車が結構多くて、いつもはトラックがいて、まあ、トラックが今も道を塞いでるんですけど、追い越し車線をね、まあ言うてもそのすぐ後ろにつけるのが私、追い越してもトラックばっかりみたいな感じなんですが、今は普通車が確認できるだけに 1,2,3,4 台いますね。こうやっぱ12時回ってないから、あーここここ私の好きなポイントね、完全に今ちょっと見ながらチラ見しながら走ってますけど、めちゃくちゃ綺麗に晴れてるとね見えるんですよ、富士山が夜でも。で今日はね月も出てない、月見えないのどこあるんやろ、新月かな、月が出てないのにその雪の部分はね光って見える、光ってるというか浮いて見えるっていうのかな。で雪がなくても黒いね穴がそこに開いてるような感じで、ちょっと吸い込まれそうなね、まあ、この話前もしたんですけど、そんな感じがしてすごいね好きなんですよ富士山。もう富士山恋しちゃう富士山って思っちゃう、本当に綺麗すぎて私大好きな山ですね。まあ、登ると全く全然イメージが変わって、すごい本当に命の危険を感じたこともあるんですけども、今はまだ南側に差し掛かってないかな、どうかな、新富士、富士の宮のあたりからの富士山は本当に好きですね。私はどっちかっていうと、どっちからだっけな、多分南側から見た富士山が好きなんですよ。でそのねてっぺんの形とかその裾の広がり方とかがね違うんですよ実は富士山。それがまたいいですよね、角度が全然違うと見え方が違う、人間も同じですみたいな やー美しいわ。うん、わざわざ富士宮のサービスエリアまで富士山を見に行くとかね、友達とこう遊ぶ時間があってドライブすごい付き合ってくれる人だったらちょっと富士山見に行こうよとか山中湖行こうよとかってね言っちゃうんですけど、山梨側の富士山は先っちょとんがっててちょっとなだらかなんですよね。確かそんなんだったと思います。最近行ってないな、ちょっと寂しいですね。最近ゆっくりしてないな富士山を見にな。しかも富士山は晴れてても富士山だけ曇ってるとかもう簡単にあるんでね、本当にだから結構レアなんですよ、新幹線から富士山が見えたりするのって。知らないかもしれないけど、うん、まあ今回のもう名古屋の話に戻りますけども、名古屋らしい食べ物ってほとんど食べなかったですね。久井さんと打ち上げお願いしますつって行きましょうつってご飯行きましょうって言って、3日間で全然こうなんかいっぱいなんか雑談できなかったなと思って、打ち上げ私好きだから打ち上げお願いします、まあ、お疲れのところでちょっと引っ張り出してしまって申し訳なかったんですけども、おかげさまでいろんな話ができましてね。それもね、大阪の焼き鳥みたいな、大阪の手羽先みたいなね大阪人2人を連れて大阪の店って言ってる名古屋の店に行くっていうもうカオスですね、意味わからんことやりましたけど、でも手羽先やっぱ美味しかったな。でもやっぱ風来坊の手羽先美味しいですよね。多分ね、私山ちゃんより風来坊の方が好きかな。でも味濃いのどっちだっけね、ちょっと忘れちゃった。山ちゃんか、あー山ちゃんだな、風来坊かな。風来坊の手羽先食べたかったな。でももう店には行けないですね、もう喉枯れちゃうし痛いしね、よろしくないですね。ではここでね一曲聴いてもらおうと思うんですけれども、この収録を始める前にあ何かけようって決めたはずなのに、喋り始めたら何かけたいんだっけってもうすっかり忘れちゃってるっていう、もうよくわかんない。あ、思い出したー。これが流れる配信されるのは多分5月の中頃で、ちょうど田植えが始まったくらいかなと思って、水を入れ始めたのかそれとも田植えなのかちょっと分かりませんが、やっぱりこの曲人気ですね。今日アスナルカの山でライブだったんですけども、アスナルカの山で久しぶりにやったらみんないっぱい大きな声を出していただきました。荒牧亮でハートフルよりケットシー。 お聞きいただきましたのは荒牧涼でハートフルよりケットシーでした。そう、ちょっと久しぶりに歌った感ありましたね。いやでも喜んでもらえてよかった本当に。多分最近特に思うんですけど、お客さんを喜ばせたい、お客さんを楽しませたい、そのための曲であり、そのための準備でありなんですよね。すごいなんかそれがあって、だから最近の曲作りがまたなんかその9月から新曲毎月披露してますけど、曲作りがちょっとずつ変わってるような気がしますね。まあ、コール&レスポンスばっかりやってるような曲だけはだけだとダメですけど、なんかねお客さんにどういう風に心を動かしてほしいかなって考えながら作ることが多いですね。やっぱそういういい曲がなければお客さんも楽しめないし、それをちゃんと自分なりに表現できなければお客さんの心は動かないし、やっぱ歌を歌うステージに立つのって自分のためなんですけど、自分がその誰かに見てもらえてる喜びみたいなのがあるので自分のためなんですけど、歌を歌うっていうのはまたちょっと違って、歌を歌って誰かが喜んでくれると嬉しいなんですよね。だから歌を歌うのはもちろん大好きなんですけど、お客さん、それね、自分のために歌ってるっていうことが本当にあんまりなくって、だからカラオケがねすごい実は苦手だったりしてて、カラオケって自分が楽しいから行くじゃないですか。でも私カラオケ一人で行けないんですよね。聞いてくれる人いないと意味ないと思っちゃって、だからどんな曲を歌ったらいいかっていうのが自分の好みっていうのがあんまりなくって、何聴きたいっていつも聞いちゃうんですよね。なんか自分の歌が上手いからそういう風に聴くとかじゃなくて、私はあんまり上手いと思ったことないんであれなんですけど、なんか聞きたい曲ある、まあおこがましいかもしんないけど、まあ聞きたい曲あるって聞いちゃうんですよね。だから聞いてもらえる喜びっていうのは本当に計り知れないです。本当にだからライブに来てくれる人っていうのは私にとって本当宝物のような存在であるんですよ。だからすごい大切にしたいんですけど、たまになんかちょっとそれはズーズーしくないみたいな一線を越えてくる、特に常連さんはそれまでの付き合いの構築があるのでいいんですけど、初めましてとか、私まだあなたのことちゃんと顔と名前認識してないですみたいな人が踏み込んでこられると私結構引いちゃうんでね。あーでも私に限らずか、これはね、アーティストっていう存在はその一線を越えられると簡単に消えられる存在ですからね。簡単にね消すことができるんですよ。もうすごい大嫌いな人がいたらぐいぐい踏み、その人の心の嫌なところまで踏み込んでいくと簡単に音楽やめちゃいますからね。それだけ結構繊細な存在だっていうのを覚えておいてほしいなと思いますね。逆に私たちもそういう私たちを見てくれてるお客さんをすごく大切にしたいっていう気持ちがあるので、間に合うかな、次のサービスエリア行きたいんだけど、行けたからね、すごいお互い大切にしていきましょうって思います。とても貴重な時間なんですよっていうのをしてほしい、言ってほしいなって思います。すげえなんかめっちゃトラックが給油したいんですけど、ではエンディングいきたいと思います。私荒牧涼、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは radio@ryoaramaki.comRADIO@ryoaramaki.com です。 そして、荒牧亮のインフォメーションはすべてホームページでゲットできます。http://www.lioaramaki.com。lioaramaki.com です。そして、荒牧亮で検索していただきますと、各 SNS ですね、Twitter、ホームページももちろんですが、ブログ、インスタ、YouTube などやっておりますので、アメブロですね、ブログはね、ぜひとも探してみてください。アラマキのアラは草冠のアラに巻き場の巻き、カタカナでリョウです。アラブル巻き場と覚えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、あと残すところ約100数十キロです。直線距離にして94キロ、あと 1,2 時間かな、かかるかなと思いますが、気をつけて行ってきたいと思います。それじゃあまた来週まで行ってきます。またねー。